こんばんは、森圭一です。あ、違うか。あのですね、あの昨日はですね、J ゴスペルコンテスト in 関西予選大会が行われましたですね。今回小学生チームが、ね、出なかったので、ヤングが2チームで、ヤングが1位がですね、ルツ、まあ、ヤングの発表なかったんですよね。そうそう、だからルツちゃんがですね、ヤングはヤングはヤングはって言ってましたけど、なんか最新ニュースのですね、あの先に発表されたみたいな感じですけどもね。で、一般の部門はですね、昨年に引き続きシエルが1位ですね。おめでとうございます。あの複雑な心境ですけどもね、あの息子夫婦なのですね、半分喜びですね。またスプレンダーだと負けちゃったみたいなですね。あれ、2位がスプレンダーですね。おめでとうございますですね。で、3位がですね、全く去年と一緒でライトニングとフェイスフルネスがですね、3位になるって形になりましたけどもね。まあ去年はじゃんけん大会でね、あのフェイスフルネスがね、で去年はね、フェイスフルネスがじゃんけんで勝って、ライトニングがいわゆる次点枠に回ったので、あの4つチームが出れたんですね。ですね。で、今回ちょっと私の予定は違ったんですけどもね、あの3位には違うチームが入る私の予定、予測だったんですけども、それが大きく外れてしまってですね、そっちのショックの方がちょっとね大きくてですね、もうじゃんけん大会ところもそれどころじゃなかったんですよね。もうじゃんけんした瞬間、まあさすがにね、今回また勝って彼に自転枠回れっていうのもどう考えても酷やなってあの思ったので、あ、今日はじゃんけんは多分勝たないなって思ったんですね。なので、まあストレート負けね、まあ、いや、そう、気持ちいいぐらい、ね、あの負けたのでですね、あとはね、あの自転枠になるのでね、ただ思ったより、なんていうのかな、録音が結構しっかりしているのでね、しっかりしているから私はちょっと音外しているところもね分かりますけど、まあ自転枠がね、7つに増えたんですよね。ですね。だから去年は4チームだったんですけどもね、次点枠はね、次点枠は7チームだったので、ちょっとね、まあ、希望を持ちながら祈りつつね、行っていきたいなって思ってますけども、ね、かなりね、やっぱりこうレベルが高かったのと、ね、すごくね、なんていうんですかね、こう僅差だったってことも聞いてますですね。で、個人的にはね、今日も歌いましたけどね、あの兵庫ゴスペルクワイアの、ね、弓を引け矢を放ってですね、個人的にはすごく気に入りましたし、乗りましたよ ね。ただ走る走る俺たちでね、いきなりゆりさんがバンバンバンバンって走り出したが最初びっくりしたんですけどもね、ところがやっぱそのどんどんどんどんその皆さんが乗っていって、わすごいな、だから結果的に回収もだからすごくインパクトがある曲っていうのは回収を巻き込むの で終わった後とか回収の反応を見ると、その歌がどれほど人々に影響を与えたかってはっきり分かりますよね。だからその弓を引け矢を放てのところもすごくインパクトを与えましたしね、よかったなというふうに思っていますですね。これね、本戦に向けてですね、各チームね、さらにね、祈りつつやっていきたいなと思っていますけども、まあ、賛美の働きは本当にね、主の言葉から始まっているので、非常にね、用いられるなって。で、私久しぶりに火曜日はいつもここで礼拝するんですけど、日曜日久しぶりに来たんですけどもね、やっぱりね、いいね、いいねって言ってたんですけども、主は本当に望まれるんですよ。賛美しててもすごく望まれるのともに、一つはね、こういろいろ示しが来るですね。だから非常に精霊の底上げが強くなってきています。だから神様に期待してください。いろいろな技がね、起こり始めています。すでにね、目に見える形の中でじゃなくて、神の約束と神の言葉と神の臨在の中でもうその技がですね、すでに始まっているのですね。神様に期待してね、これからもね、信仰の歩みしていただきたいと思います。それでは1分動画をね、見れるかな、入れてやるじゃないかな、なかった、なかった、はい、ちょっと外れますね。それ
皆さんこんにちは。今回のテーマは転勤です。 私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。
はい、どうもありがとうございました。今回はですね、献金ですね、献金というのは、一つは感謝、ね、言われてましたけどね、感謝の表れです。私たちが、ね、神様に、ね、感謝の表れとして、献金を捧げる。もう一つはですね、まあ、律法、ね、マラキ書にあるようにですね、10分の1を神様に捧げなさいという律法です。で、律法というのは、まあ、今私は律法の時代なので、だから今に変えると今だと信仰です。まあ、律法というのはこれを行うときに支給されるともに、律法を行うことを通して私は神様、あなたを信じてますよって、あなたを愛してますよってね、であなたを、褒めたたえますみたいなね、そういった意味合いがですね、律法を守るってことね、ですね。ですから今はこう信仰ですね。ですから献金というのは私たちの信仰の表れでもあるってことを覚えていただきたいと思いますね。そしてね、信仰だからこそ献金というのは祝福なんですよね。でその祝福は一つは霊的な祝福、それからもう一つは実際的な祝福、大きくこの二つですね。ですね。で秋元牧師もね、話しておられましたけども、秋元牧師って財布持たないんですって。皆さん知ってました？知ってたかな？財布持たない。それから最近でも時計してるな、ね、最近でも時計もその目覚まし時計もね、あれ全部100均なんですよね。でなんで100均かというと、なくすんですって、すごくなくすんですって。だから時々ね、知り合いからね、教会の方々が高い時計とかプレゼンされるとね、困るって言ってるの。時計なんてすぐね、なんか忘れ、どっかに忘れてくるんですって。だから100均だと忘れてもまた買えるやん、すぐ。で気楽なんですって。で財布を何がなぜ持たないかっていうとね、財布なくしたらね、ショックがね大きいって、ね、なので財布は持たないようにしてるって。だから、ね、いつもポケットの中にお札とジャラジャラのお金全部入れてん。で今回回ったでしょ。で終わった後、秋元氏送った後、パッて助手席見たら、ね、105円落ちとったん。100円玉5個と5円玉1個。でね、ジュース買ったり、ほら皆さん教会に来たらジュースもらえるでしょ。それもやポケットに入れるん、一緒に。でそうするとこう動くときにこう、こうジュースがこう斜めになってこぼれそうなんで、その時に財布 の, こうポケットの口を開いて、どうもお金が落ちたみたいですね。でもお金を落としても、落としたことに気づかない。なぜかっていうと、お金がいくら入ってるか計算してないから、あの人。ね、でいわゆる財布の中にその入れてるとあれだけども、この中に入れてるお金は全然ね、落とした人もその苦にならないと言ってましたよね。でも面白い証してましたね。だから献金するときに 財布なんかポケット突っ込んでね、こう献金しようとするときに、時々ね、5000円とか1万円が入ってて、それがポッとこう握るんですね。でそうするとね、味が違うって言ってね、お金入れ直して、千円札を握ろうとすると、神様にね、言われるんだって、なんかね、偶然はないってね。でそう言われながらさ、いや、偶然はないって言われてて、無理みたいな感じでね、じゃあ私はちゃんと自主献金を下げて、それ以外の献金だから、ね、私、腰を下げますみたいな感じで、千円札を捧げるらしいんですけども、その後でずっと迫りが来るんですって。礼拝中で結構どうなるか、そういう場合はほとんど礼拝が終わった後また講談に行ってね、いわゆる最初に握ったお金を献金するんですって。でだからね、最初から従えばね、1万円献金ところが1万1000献金しないでよかったって、5000円のところ6000円献金してね、損したとか言ってましたけどね。ね、ただね、面白いこと言ってました。そういう時にこそ、その後に実はね、経済的な祝福がね、与えられてくると言ってましたね。だから皆さんもね、献金しようとときに、パッとこう間違って大きな札を握ってしまったときに、あっ、時々やりません？教会に来る前、献金見たら、パッと見たら、大きいお金がないけん、あ、やばいと思って、両替、なんか書いて両替するって。ない？あるね。俺もあるんだ、時々ね。財布なんか1万しかなくて、集会にね、行った。ね。行ったときに、そしたら大きいお金しかないから、そのお金払ったら何も、財布なんか空になっちゃうからね。だからちょっとなんかジュース買ったりとか ね、あ、そうそう、この間南千里でやっちゃったんだそうで、まあ、お腹も減ってたね、阪急に行ってパン買ってきてね。でも献金ってね、減るもんじゃないんですよ皆さんね。実はね、霊的に私たちを祝福し、それから実際的に私たちを祝福して。秋元牧師は最初行った教会っていうのは福屋の教会だったんですけども、すごい献金を要請する教会だったらしいですね。で、街道建設をやっていたので、要は献金袋を回した後にまた献金袋を回して、街道献金のために献金してくれって、続けて献金袋を回すことも多かったって。でひどい時はその後にね、約束献金って言ってね、今月いくら献金するかって約束した紙書いて出してくれって言うんですって。で、秋元で学生だった頃ですからね、何かといえば1000円で書こうとすると、その牧師さんがね、秋元さん言ったんですよ、その教会は聞き従うと教会じゃなくて、聞き従うということを言ってないのに、そういう時ばっかりちゃんと神に祈って聞けって言われるんですって。でちゃんと神に祈って聞いて書いてくださいって言われるってね。でそれで祈るとね、2万とか3万とか来るんですって。だから書くでしょ、だ今月約束3万必ず献金しますって約束だから、これ神様のための約束だから、どうするかって、お金ないからバイトするんだって。でそのお金をバイトして、それを持って下げる。でちゃんと別に11万やってるし、ちゃんと礼拝堂の献金もやってるんですよ、別にって。だから言ってましたね、なんかみんなブーブー言いながらね献金してたって。ところがね、後から見てそれが良かったって言いました。それ何かって、そこは福音の教会なんだけども、死の十字架はちょっと別です、別って失礼ですけども、死の十字架はね、あちこち行けばね、献身者にぶつかるでしょ。で福音の教会ってそんなに献身者とか牧会者とか伝道者って出てこないんですよ。で教会に1人とか2人とかが進学校に行ってね、すごい難しい勉強して、まあ、主の十字架の進学校も難しいんですけど ね。でそしていわゆる牧師になるとか ね、そう、まあ、教会牧師3人だもんね今ね、伝道師何人か 1,2,3,4,5 伝道師も 5,6 人いますよ ね。もしかしたら教会の半分は牧師伝道師だったりしてね。ね、で普段ね、その福屋の教会でそういうね、献身者って怒らないんですけども、この教会は福屋の教会にもかかわらず多くの有名な牧師の方々を輩出したんですって。で秋元先生は今分かると、それは一つはっきりと献金の恵みだって。実際的にいろいろ言いながら捧げたんだけど、それが自分の働きを占め、霊的な祝福にはっきりと反映されているって。だから皆さんね、献金って一つはね、祝福なんです。私は祝福が大きな手段です。でね、金額じゃないから ね。聖書に書いてあるでしょ、みんな有り余る中から持ってきたけども、貧しい女性はレプタどうか2つだったか、もう一番最低 の効果ですから、今でいうのは1円 を2つ彼だから2円かなんかを捧げた。でもそれは彼女にとって財産さんだったんですよ。皆さんそれは誰よりも彼女を多く捧げた。だ金額じゃないんですよ。神様は人は上辺を見る、ね、やっぱ教会会計してるとね、あのね、誰々さんがねこうボーンって献金したって言ったらわすごいとかね、あの金額でこう左右されるかもしれませんが、そうじゃないですよね。心なんですよ皆さん、ね、だから皆さんね、たとえ金額が少なくなんかろうが、ね、感謝して信仰を持って下げてください。下げることを通して祝福を受けるんだって、霊的にも実際的にも祝福されるんだって、でこれは何十倍もなって帰ってくるんだって、信仰を持ってね下げてください。でその方は献金を通しての恵みというね、祝福を豊かに受けるとですね、ぜひね覚えていただきたいと思います。ですからね、献金下げるときもね、あの献金の袋が待ってきたときは喜んで喜んでね、間違って大きな誘いに来たときああと思ったとしても、神様感謝します。偶然はありません。神様下げなさいというか捧げます。でこれは何か霊的にも実際的にも私を祝福し、私の風をこう祝福し、私の周りを祝福するんだって言って下げてください。でその祝福がね現れていくんですね。ぜひね覚えてください。でね、一つの例として長藤さんのことを言ってましたよね。長藤さんは最初は、ね、否定ちゃんと呼ばれた。頭がいい人、ね、秋元牧師は信仰の言葉を語る。でも長藤牧師言っていいのか N さんって言わないかんだよね、公にしてるからあのいわゆる、実際的なことを見てね、そんなこと起こらない、ね、そんなことは起こりません、そんなことは起こりませんって言って否定ちゃんって呼ばれたんですね。そしたらね、長藤さんそれ結構気にしてたみたいなんですって、ね、でそれでね、海外選挙に行くときに、ね、あの今でも海外選挙の授業に、ね、この派遣に行きます、行きたい人ってみんな手を挙げるでしょ。で秋元さん授業やったときは、ね、名前をこう出すんで書くんですって、こうやってね、誰さんかとね、そのうちのうちにこう2人とか3人とか必ず入ってきたんです。で長藤さんってね、全部派遣のときに手を挙げる、ね、ところから一回も行ったことがない。だから言ってましたね、みんなここに名前書くときにこう下の方にね、絶対名前あげるけども絶対こいつ行かないみたいな言うだった。ところが途中から彼ってね、特にアメリカに関してはですね、次から次と海外選挙に出てきたんですよ。お金ないのにね。でどうしたかっていうと、あの信仰を働かせ始めた。でそれは何かっていうと、あの10分の1を捧げなさいですよ、マラキ書ね。あなた方をね祝福するかどうかね、だから10倍の祝って書いてあるから。だから何かっていうと、絵画選挙の日が20万かかるなら11の2万をまず下げるんだよ。その前にね、その絵画選挙にミクロ動画で神に聞くんです。自分が導かれたかどうかって、見心だってね、来なさいとかで確認が取れたら、いわゆるもう神の言葉が当たると思って信仰なみます。でも20万のお金がないから11、それから聖書には10分の1の10分の1って箇所があるとこ見つけてきて、2万円がないときにはその2万円の11、2000円を充実するんです。すると2万円が来る。2万円が来たらそれを下げたら20万円もらって海外選挙に行くってパターン。このパターンでことごとく長藤さんで会社に行き始めたね。否定さんと呼ばれた方はですね、ね、今は素晴らしい状況になってます。これね、ぜひあの覚えてください。だから実際的に、また霊的にね、献金を支給されるので、信仰を持ってですね、これからもね、下げていただきたいと思います。で、それらのことを覚えながら、今日はね、ゼカリア書から見ていきたいというふうに思っています。このゼカリア書の予言はですね、BC の520年頃かな、語られた予言です。でこの時期何があったかというと、皆さんご存知のように、BC の721年に、イスラエルは北イスラエルと南ユダに分かれます。ソロモンの時代に、最後まで神様に従わなかったソロモン王様がね、その結果、分断するんですね。で BC721 年に北イスラエルはアッシリアに、そして BC の586年かなですね、は南ユダは
バビロンに捕囚されます。そしてこの北イスラエルはこのアッシリアに滅ぼされて捕囚された後、全く今でかって分かっていません。これが失われた十部族と呼ばれているものですけれども、この南ユダに関してはエレミア書に70年の時が満ちるときに再び帰ってくるという予言がある。でその予言の通りに、まずね、BC の605年に帰還が始まります。そして BC の538年、いわゆるバビロンに捕囚された、南ユダの人々が再びイスラエルにエルサレムに帰ってくる。でその時に用いられたのがペルシャの王クロス王です。バビロンを、ね、滅ぼしたんです。でこの王様はとてもいい王様で、神様を信じる。そして、いわゆるそのこのエレミア書に書かれたその書物を発見してから、彼らはですね、何かというと分取りしたすべてのバビロンが捕囚とともに持ってきたすべてのものを、いわゆる、イスラエルに返すためにですね、クロス王がですね、彼らをですね、導くからですね。でその時に、イスラエルを導いたのが総督のゼルバベルであり、大祭司ヨシュアです。で彼らはこの BC538 年にエルサレムに戻ってきます、ね、そして何をするかというと、まず命じられたのが神殿を再建しなさいということです。ソロモンの時代にね、第一神殿が完成しました。すごかったですね。多分日本の同じ時代は多分弥生時代ぐらいじゃないのかな。でそれが全く跡形もなく亡くなりましたね。それに関して捕囚から帰った南ユダに関して、こう神殿を再建しろって命令を、まあ、クロスも受けて、それからこのゼルバベルや大祭司ヨシュアはそれを言葉を受けて帰ってくるんです。で538年に帰ってすぐ再建始めるんです。ところがね、妨害に遭うんです。妨げ合う。でその結果、この520年前までね、約18年間神殿の再建というのがストップするんです。でその時にこのゼカリア、それから同時代のハガイ、この二人の預言者を神様は用いて、そのイスラエルに言葉を与えられたんです。ハガイ書には、仕事に取りかかれって言葉があります。ね、出エジプトした時にね、あなた方の姿、神の霊が今でも働いてるっていう言葉です。で、ゼカリアはですね、何かというと、幻を見るんです。それがね、ゼカリア書の4章。4章全体のことから、ちょっと今日見ていきますけども、彼がですね、見つかりを通して幻を見せられます。で、その幻は何だったかとですね、金の燭台を見るんです。なんか幼稚園の絵みたいですけどね。私、絵心ありませんので。燭台。メノーラっていうのかな。ね。で、この両サイドに、オリーブの、日本のオリーブの木を見ます。でこの日本のオリーブの木が油注がれたものとは器です。これが総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアを表します、ね、でその幻を見たときにね、ゼルバベルはこれは何ですかって見つかりに聞くんです。で見つかいはあなたは、ね、知らないのかって、知りません。そしたら見つかいが何かっていうと、この解き明かしをするんですけども、その前に見つかいはこう切り出します。あなたは何を見ているのかって、4章です。彼は、ね、彼は私に言ったでしょ、見つかいがね、あなたは何を見ているのかって。で、見ていたのがこれなんです。で、皆さんは今何を見ていますか。
何を見ていますか。藤原さん、今あなたは何を見ていますかって。何を見ているか。高台に立っている若干お腹が出てきた森牧師を見ていますって、ね、トモ君は何を見ていますかって。今久しぶりに聖書を開いて聖書を見ていますあの、私たちが肉眼で見るものは時、場所、環境によって変わってきます。ただクリスチャンとして、神を信じる者として常に私たちが意識して見ていかなければならないもの、それはゼカリアが見たものと同じものです。でこれは何か、主の言葉です。神の言葉です。彼が見たのは幻だったんですけれども、それはゼルバベルの神の言葉だって言ったんです。だから彼が見たのは、ゼカリアが見たのは預言者でしたからね。見たのは何かで、神の言葉を見ていた。もちろん彼は使命がありました。預言者としてね、神の言葉を預かり、そしてそれを特にイスラエルに関して何かと語っていかなくちゃいけない。ハガイやゼカリアの、ね、この言葉を通して18年間神殿再建が止まってたんですけども、ここから再び BC の520年から神殿が再び建て始められます。そして5年間経って BC の515年に第二神殿が立ち上がります。だから何かで、神の言葉が何かっていうと、そのイスラエルを祝福したし、強め励まし、そして使命に向かって、働きに向かって力強く進めていったんです。神殿再建は何を意味するか、ね、これ皆さんご存知のように、神殿の中心は神が王座を設ける場所でしょ。で神殿の中心、神殿が立つまでは皆さんご存知のように、彼ら天幕生活をしてました。で真ん中に幕屋があって、その中には聖所があって、その真ん中に至聖所がありました。でそれがそのまま神殿が建てられたその中心にやってきた。そして神殿が立ち上がったと、ソロモンが神様に礼拝を捧げたでしょ。その時に皆さんご存知のように、そこに神の霊が注がれてきたんです。でこの場所は主が住まうところであるって。だから神殿なんで建てたかっていうと、イスラエルの中心が何かっていうと神なんだってね。で神を礼拝すること、神に仕えることからが何かって中心なんだってことを明確にするためです。新約中で神殿に対されるも、対しては神殿に置き換えられるものは何ですか。何、新約的に言うなら神殿と同じ役割を果たすのは何、何、後ろの長男さん、そう教会です。教会はキリストの、ね、あの頭ですよ。そして一切の一切に満たす方が見せているところが教会です、ね、で私は教会で何をするのかって、神を礼拝し、神様を賛美する、神の言葉に耳を傾け、慰め受け、ある場合は力を受け、ある場合は癒しを受け、神と共に歩むためです。これをね、覚えてください、ね、そしてキリストのね、教会の頭はキリストです。だから常に私たちはその意識を強めながら、ね、歩んでいく必要があるということね、ぜひ覚えてください。その中で私たちはね、常にまずね、クリスチャンとしてその教会の頭でキリスト越しにね、キリストの言葉に、神の言葉に私たちは目を向け、心を向けていく必要があるということを覚えてください、ね、あのどこでしたっけ、エレミア書ね、エレミア書でもエレミアに、あの神様が語られます、あなたは何を見ているのかってね。そしたら何て言いました、エレミア何を見ていると言いました、何を見ていましたっけ、分かる人、え、みんな分かんないの、分かるよね、分かるよね、分かるよね、そうそうそうです、あ、そうです、アーモンドの枝なんですね。で、アーモンドの枝、いいなって、アーモンド、私アーモンド好きなんですね、
アーモンドとかね、ナッツが好き。昨日ね、あのちょっとね、もう全然話が違うんですけど、もらったね、あの、ピーナッツをね、こんな大きい袋500ぐらい入ってる、このぐらいの瓶にいっぱいになるやつね。それを帰ってきてね、もう全て終わったからゆっくりしながら溜まっていったカンドラをちょっとね、土曜日の夜にね、あの見始めたのね。でこう知らないね、こうピーナッツ食べたらさ、半分ばっかり食べてしまって、そしたらね、さすがにね、今いいもたれてるね、アーモンドね、アーモンドいいな、アーモンドがいっぱいなって美味しくてみたいな見てたんじゃなくて、あのアーモンドの枝って主は言われてよく見たものだって、私は私の言葉が、その通りになるかを何かって見張ってるって言ってるんです。あれね、アーモンドの枝って神の言葉の成就を表すんです。皆さん、だからエレミヤが見てたのは神の言葉であり、神が語った言葉がそうなるってことからを信じて見ていたってことなんです。皆さんでね、これ大切なんですよ。ただ単に私たちが神の言葉を見るだけではなく、神の言葉は必ずそうなるんだっていうことを信じてみて、その言葉を受け取って歩むって。なぜかっていうと、神の言葉は生きていて力があるからです。と同時に、神の言葉は創造する力があるの。だから皆さんに神様の言葉が与えられたら、私はあなたをこうするとか、皆さんにこういう問題があったら、その問題に関してこうするって神の言葉があったらそうなるんだ。想像する。だって光をあれって言ったら光ができたもんね。光をあれって言ったら光ができた。翼があれって言ったら翼が生まれたって。面白くないな、あんまりな、はいはい、自分で言って自分でボケでツッコミやってる。もうちょっと反応してよ、久しぶり来たんだから。あの、神の言葉は想像すんねん。ってことは何かっていうと、私、牧師になるって言われたら、私は全く牧師と正反対の方向を歩んだし、自分がそれになれるとこれから思ったこともありませんし、主の言葉が与えられて信じて応答したら、その通りになったんだ。でも私はね、言葉を聞いても、いや無理って、牧師、いや無理無理無理って、ね、人前で喋るのが苦手ね、赤面症、緊張し、そんなこと話すとね、嘘ばっかり聞こえるけどね、ね、本当やんで、人前で歌うことが一番嫌いだった、ね、今は いかに人の前で受けるかってことを考えるけどね。でこんなに変わったとは何かって、神の言葉に従ったからなんですよ。皆さんね、性格っていうのはね、もちろん私たちは肉を持ってるから、肉に属する性格っていうのはなかなか変わらないですよ、皆さん。でもね、御霊に属するものとして私たちは変えられたから、私たちはどんどんどんどん主にある性格って変わっていくんですよ、皆さん。だから神の言葉を創造する、それと同時に、実はね、神じゃない言葉、主に属さない言葉も気をつけなくちゃいけない。なぜかで、それは私の人生に、なんていうんでしょうね。わかりやすくはね、なんていうの、あの、なんて言葉使ったっけ、大体。疑似化っていうのかな？なんていうのかな。あの、有名な神学者が、人は自分が思っているような人間だって言ったんですよ。自分は愛されてないと思ってると、自分は愛されてない人間なんだって。でその結果、なんかいわゆるこういうことがあって、こういうことがあって、こういうことだから、自分は不幸な人間で、自分は愛されてない人間だっていうふうに思い込むし、その実質が現れてくる。思ったことからは私たちの行動とか言葉とかいろんなことからにそのまま出てくるんです。皆さん、本来そういうものでもないか、ないのにもかかわらず、そういうことを思ってものは形となって現れてくるんです。皆さん、それが怖いんです。皆さん、実はだから主にない言葉は、あの、気をつけなくちゃいけないんです。皆さん、だから私愛されてないと思っている方は、何かって、神は私はあなたを愛しているって語られてんだもんね。実に自分が愛する一人子を与えたほど、私はあなたを愛しているってことは愛されてる。ところが自分は愛されてないと思ってる人は、自分は愛されてないと自分で思い込んでるんです。 でも思い込んでその思い込みがそのまま自分が愛されてない自分をどんどんどんどんどんどんどんどん作ってるんですよ。本来愛されてる自分にも変わらず愛されてない自分をどんどんの形作っていく、これが怖いんですよ皆さん。だから何かっていうと、何を見ているのか、何を思ってるかってね、とても大切なんですよ皆さん。こんな話していいのかどうかちょっと迷うけどさ、あの、ね、私決して自分でねイケメンだと思いません。いや長男はイケメンですけどね、最近ちょっとだいぶおっさんになってきましたけども ね。でね、だから自分は私すごい自信がなかったんです、自分に。だからどういうことしたかってね、いわゆる髪型とか洋服とかを変えることを通して変身願望がすごく強かったんです私。で何かというと自分が嫌だったから、弱い自分ね、なんかこういう自分、ある時は自分の両親がねこういう両親だからっていうふうに両親の上に自分の人生を恨んだこともありました。でなんて私は自分は不幸な人生の中に歩んできたんだろうってね。でそう思ってるとね、幸せってやってこないね。だから俺ブサイクで、ね、モテへんと思ってたらね、本当にモテへんねん。でところがね変えたんねん自分で。いや俺はいい男だってね、でね、ね、で俺はモテるんだってね、ね、であの人もこの人もこの人も俺のこと好きなんだって。それまでの見方は逆だったね、その人は私を好きじゃない嫌いだっていう見方だった。だから何かこう喋ったりすることがないに関してもすごく気を使ったり、ところが逆に反対にあの人も自分のことを声持ってくれてるんだって、よく持ってくれてるんだって思うと接し方が変わるんだ。で変えた時にこの表現あれですけどね、私一番モテ期が来たんで時はね、別にねお金持ってるわけでもないしそんなにいい男でもないんですけどね、モテましたよね。こんなこと自慢してもいけませんけどねでもね面白いんですよ私たちの内側のね、いわゆる心の持ち方って。でもねどんなにいい思いをしたとしてもね、思ってたとしてもいいですか、人の思いとかどんなにいい思いでも人の思いね、この世にする思いの場合は何かの拍子で崩れるんですよ皆さん。積極的思考というのは一時期流行りました。それの本が売れましたね。だからそう、信仰のね、いわゆる、対応によく似てますか、あれは違います。根本的なものがないから。だからそのいわゆる辛いことがあったとしても辛いと思うことじゃなくて、いやそれもいわゆるその良いことと思いましょうみたいな、こう考え方を変える、脳内革命ってね本が流行ったでしょ、ね、でもあれは気をつけなくちゃいけないですよね。で私たちが変える事柄はいい方に変えるんじゃなくて神の言葉に変えるんです。自分の思いじゃなくて神の思いに変えるんです。神の施策に自分の施策を合わせるんですよ。そうするとどうなるかというと、ね、神の言葉は創造する力があるでしょう。だから私たちにできないことからも神の言葉に合わせるならばできるんですよ。創造されていくんですよ。でそれが素晴らしいことなんです。どんなにね私たちが何だっけ、暗く考えるのはネガティブっていうのかな、でいい方に考えるのはポジシブかな、ね、ポジシブティブすいません、ね、だからどんなにいい方に考えたとしても、でもあくまでそれは人の考えなんですよ、人の思いなんです皆さん。でもそれを、ね、ちゃんと神の思いに神の言葉に焦点を合わせるならばいいですか、あなたは愛されてるっていう、その愛される実質がはっきりと現れてくるんですよ。なぜなら神の言葉は創造するからです。ゼカリアはこの神の言葉を見て語ったんです。その結果イスラエルの方々はその神の言葉で励まされて神殿再建をしたんです。そして5年後経った、 その後にね、ネヘミヤを通して城壁が今度は建てられるでしょ。これね、ぜひ覚えていただけた。私たちもね、神の言葉をしっかりとまず見ながら神の言葉に従っていく、ね、信仰を持ってだって従っていく。その時に神が私持ってる計画は成就しますし、働きも神が進めていかれるってことね、ぜひ覚えてください。そしてね、もう終わりますけどね、時間来たので、なんで神殿再建のことをここで言ってるのかってね、神殿を再建すること、神殿って皆さん神様が座を設ける場所でしょ。ゼカリア書ってね、この後補修されたイスラエルが再びね、全て帰ってくるっていう予言が書かれているとともに、後半の部分は皆さん黙示録について書かれているんです。そして千年王国のことがあるんです。でも書かれてあります。でこの神殿再建のことが語られていることから、まさにこのね、ゼカリアが使わされた時代の事柄を意味してともに、この神殿が再現されることを通して何かって、そこに再び王がキリストが再臨されるということがはっきりと意識されて、このことって語られているということを見てください。で私たちまさにね、この特別な時代、キリストが再び来られる時代に私たち召されているんです。皆さん、だからこそ私はこれから起こってくることに目を向け、そして何よりも神の言葉に目と心を向けながら、これからもね、神様に従って歩んでいただきたいと思います。その時ね、その神の言葉の実質っていうのがね、皆さんの人生の中に流れていく。ね、サミタの働きとっても一つもそうですよね。この教会から歌集や CD が出てくるって言われ、いつまでたってもそれが起こらなかったですよ、ね、でもその働きを始めなさいって言われたのに、秋元も言ってましたよね。他教会の方だと思うんですけどもね、礼拝に来られて礼拝の帰りがけね、一言言ってましたね。賛美が恵まれないって言って帰っていった。でもその時に神は言われたんです。今だから、今ここから始めなさいって言われた、ね、ギフツのメインボーカルのはじめ君のお父さん、漆間牧師ね、彼もすごい賛美が前教会から死の十字架に来た。で最初の部屋で聞いてね、やっぱり秋元氏言わなかったみたいですよ。この中で思ったら、下手くそな教会やないって、下手くそな教会賛美ね。だから死の十字架ってもともと賛美の教会じゃなかったんですよ、皆さんね。でも聞き従いの中で、神に従っていく中でいろいろな働きが開かれてきたんです。で賛美の働きに関してもそうです。そして賛美の働きを始めたことは賛美隊を立てるという言葉があったでしょう。そこから大きく働き始めた。覚えてほしいです。これからも、ね、賛美は用いられます。で皆さんの賛美が用いられますよ。で皆さんの賛美を通して癒しが起こり、奇跡が起こり、人々が救われていきます。でも間違わないでください。皆さんが歌が上手いからじゃありません。上手くなってます。神の言葉があるからです。神の言葉に従っているからこそ神が働きをなされる。暗くなったけど映ってんのかな、大丈夫なのね、はいはい、それはねぜひ覚えて、全ての栄光を神に、返しながらですね、歩んでいただきたいと思います。で今回の正解の中でね、秋元氏は再びね、マーニーさんのことを話されて、マーニーさんが話されたのは第七の5章の16-18、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝しなさい。ロマ書8章28、神を愛する者ね、神に従って召された人はすべてが益だ。だから主に従うのはすべてが益になるって、まあ、祈りは別ね、特別な他の恵みと話されましたけども、マーニーさんが言われたのは喜びと感謝と聞き従うと。でこの3つの教えの中心は聞き従うと。だから聞き従うという意味がなく、感謝とか喜んだとしても、そのすべては益にはならない。それからね、感謝と喜びというのは表裏一体で表裏だって言われたんですね。で最近秋元氏は神様を教えられているのは、今もうずっと感謝のことを言われているから、いろんなことが起こったとしても感謝はしてるって。でもね、あなたはそのことを喜んでいないって言われた。で実は ね、私たちはね、もういろんな言えないことが起こったりすると感謝でもはもう教えられてるから、しかしその事柄を感謝して喜ぶということはね、まだやってる。喜ぶときにまさにこれは感謝と賛美が表裏だから一つになって、その感謝の教えの恵みが表されてくるって言われたんですよ。どうかその神の言葉の一つ一つを正しく理解しながらですね、この神様の恵みを選んでいただきたいと思います。お祈りします。聖様ありがとうございます。あなたの恵みと祝福を心から賛美いたします。今日も御言葉を通して共に分かち合うことができたことありがとうございます。イエス様、どうかこれからも教会の頭はキリスト御神であります。その神の言葉に従いながら、これからも私たちが神の計画のうちを、恵みのうちを歩むことができるように、主を助けてください。なんかちょっといくつかの事柄の出来事の中で、なんかこう心の内側の格闘を覚えている方がいらっしゃいますけれども、その事柄は主があえて許されたことであることをまず認めていきなさいとおっしゃっております、そしてそこに感謝と賛美と、ま、ず喜びの声を上げていきなさい。でそのことを通して主がなそうとしているこの働きがあり、その方に備えている技があるとおっしゃっております。でその技は、その人のこの人生をこれ大きく変えるほど大きな霊的な実際的なこの祝福の技であるとおっしゃっています。でそれはそのことからに関してしっかりと信仰の対応、信仰の光をこの当てるようにして語っている方がいらっしゃいます。なんかこう何かを落としてしまったってい う, こう思いがある方がいらっしゃいます。で、まあ、分かりやすく言うなら、なんだろう、なんかこう集めてたものがこうバラバラになってしまって落ちてしまった、それを何か一つ一つここ今拾おうとしているのか、そういう作業が見えるんですけれども、でそれは何かというと拾うものではないとおっしゃっています。でそれは何かというと、実は捨てるべきものがその中にあったから、主はそれをあえてそのことを許されたとおっしゃっています。でそれは、この拾おうという作業ではなく、感謝し、そしてその中で主が与えとするものを受け取ることができるように祈ってきなさいとおっしゃいます。その時実はその中には神のものもあったので、そうでないものも含まれていたので、主はそれを、別々にするわけじゃないんですけれども、全て捨て去ることを通して神のものだけを再び祝福としてこの新たに与えようとしておられます。でそれはそのことをしっかりと、切り替えていきなさいとおっしゃいます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、皆さん共に心を合わせお願いしましょう。愛する様ありがとうございます。今日もこの教会の頭としてあなたのご臨在ありがとうございます。あなたが共に臨んでくださっていることをありがとうございます。このただ中にあなたはそのご臨在を持って臨んでくださっていることをありがとうございます。またあなたは癒し主です。ありがとうございます。今日も癒しの力を持って、癒しの賜物を恵みて、今日もこの田中におられることをありがとうございます。その皆を賛美いたします。あなたを褒めたたえます。どうか主張その癒し主である主がお一緒主の病んでいるところに触れなさい。傷んでいるところに触れてさって、癒しを与え、解放を与え、奇跡を与えてください。また慰めが必要な方は慰めを与えてくださり、励ましが必要な方に励ましを与えさせてくださって、あなたご主の御手にある全ての御業が豊かになされていくことができるように助けてください。イエスキリストになって、お一緒の体や精神に働いてくる山の力と山の霊、お前の力からかねします。イエスキリストの病の霊に命じる、お一緒の人生の力を今すぐ出ていく。イエスキリストの手を伸ばす、これを今健康の状態に戻り、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、癒したり、こちら頭痛、後頭部から首、肩にかけて痛みがある方がいらっしゃいましたけれども、そこに触れちゃいました、癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。なんかある作業をこうなんか。その方ってなんか定期的ってなんか決めてやってるので、それはちょっと影響があるので、その事柄に関してはこうなんか主に知恵をもらってやりなさいとおっしゃっています。ほらばらばらばらばら、ほらばらばら、まだこうなんか手のひらにこうなんかこうそういう違和感を感じるからいらっしゃいますけども、そこに主が触れちゃいました。なんか神経的なものだったと思うんですけど、そこに主が触れちゃいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから耳の聞こえが少し悪くなっている方がいらっしゃいましたし、なんかちょっと耳鳴りをしている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れちゃいました。癒しを受け取ってください。イエスキリストの体、お外の体のところが今健康な状態に戻り、癒されたことをイエスキリストの宣言です。イエス様、あなたの命を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。
ヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝祷します。仰ぎ声に願くば、主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち地層とともに、また愛する家族とともに、今も後も、常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。それでは、お座ってください。簡単にお知らせをいたします。